一般質問の冒頭にあたり、市長から、昨日の冒頭で、菅内閣の組閣人事において、本選挙区選出の山田昌彦衆議院議員の農林水産大臣ご就任は、本市が農水産業を基幹としておりますだけに、大変喜ばしいことであり、今後のご活躍と祝意を表したいと考えております。また、今朝のニュースでも出ておりましたが、宮崎県東国原知事が都の城、そして近隣都市に口蹄疫が波及を及ぼしているということで、目の前が真っ白になる思いであるという表明をされておりました。息にはないからいいじゃなくて、こうした危機意識を共有することで危機管理に努めていく必要があると考えております。本市の畜産振興に多大のご協力をいただいております。宮崎県民の皆さんに心からお見合いを申し上げますとともに、一日も早い収束の時が訪れることを願っております。本日は最後となりますので、正々粛々と主に教育省と議論を重ねてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。市長にもと書いておりますが、市長には、金を出す立場として総括的に最後の方でコメントを求めていきたい、そのように考えますので、今しばらくじっくりとご静聴を願いたい、そのように思っております。楽にしてくださいよ。ところで、平野、来春4月より、中学校規模適正化、いわゆる統廃合が実施をされます。市内においては、準備委員会及び専門委員会で議論がなされ、成熟した統廃合の検討がなされておると信じております。これまでの間にも、幾多の高いハードルがございましたが、方向性はすでに決定をいたしておるわけであります。合併と同時に、平成の学生統合という、中学校統合という、大改革をなそうとしておるわけでございますので、子供たちが合併して統合してよかったと、実感できる仕組みを作るのが我々に課せられた課題であり責務であると考えております。そこで、中学校規模適正化実施後の教育現場のあるべき姿の転生についてお尋ねをいたします。まず最初、現行の中学校の教職員の定数及び統合後の教職員の予定人員についてお答えを願います。各学校ごとではなくてございます。総数でございます。2点目、統合後は急激な環境変化により、生徒たちに対するメンタルケア、いわゆるケアサービスの必要性が非常に生じてくると同時に、カウンセリングも強化せねばならないと考えております。激変緩和措置として、基準定数のみならず、過配定数を強く求め、専門職の配置を検討すべきと考えておりますが、教育庁としての見解を賜りたいと思います。3点目、教育の質の向上こそが地域力に影響を及ぼすと考えます。 地域の財産であります。県内においても、本市はそうした観点から見れば、先進的取り組みをいたしておるわけでございますので、何よりもまず生徒たちが優先され、生徒の教育環境が良好に整備され、そのことが保障されるべきと考えております。このことに関する施策をどう打っていられるのか、教育者の考えを受けたまわりたいと考えております。来年の統合までの間に想定されます諸問題の解決のため、職務として取り組む決意をお持ちであるのかお答えをいたします。鳩山総理のように職を閉じてと言って辞任される方もいらっしゃいますが、そこまで私たちを追い詰めた考えを持っておりません。真剣に取り組んでいただけるのかということを申し上げておるわけでございます。これは教育長さんにお答えいたします。このことをあまり市長に申し上げたら、職権乱用と言われたら困りますので、後で総括的に予算の金を出すのか出さないのかというときの総括的なお考えをお聞きをいたしたいというふうに考えております。4点目、知識を習得する、感動する心や、自ら考えること、心、豊かな人間性を育む手段として、本との出会いを深めることが、言葉を学び、感性を磨き、想像力を豊かにし、表現力を高め、人生をより深く力強いものとして身につけることができると考えております。局長、壱岐市における学校予算の占める図書購入費の現状についてお尋ねをいたします。具体的に、結構です。中学校に関することですね。小学校は省いて結構です。1校あたりいくらぐらいになっておるのかということをお答えをいたしたい、求めます。そして、中学校統廃合金、学校図書の整備のあり方と方針について見解を求めます。以上、4項目に関して、簡潔にお答えをいただきたいと思います。
お年の委員の質問に対する理事長の答弁を求めます。須藤教育長。
3番、音島総合議員にお答えをいたします。両学校一の件でございます。まず、平成22年度の教職員の配置人員数は、市内10中学校で校長10、教頭10、教諭84人、養護教諭10人、事務職員10人、学校栄養職員1人で合計125人になっております。それに事務課配、少人数指導課配、児童生徒支援課配の各種課配教職員5人がおりますので、総計130名でございます。来たるべき平成23年度は、中学校規模適正化計画によりまして、現在の学校、中学校が4中学校となります。生徒数は21人減の900人となる見込みでございます。普通学級数が41から29学級となります。12学級の減となる予定でございます。特別支援学級は3学級から4学級と1学級増設をいたします。教職員定数は学級の数によって算定されますので、先に申し上げました学級数で平成23年度の教職員定数を算出いたしますと、校長4、教頭4、教諭が52人になりまして、養護教諭4、事務職員4、栄養職員1人の合計69名となる見込みでございます。次に、両括弧2についてお答えをいたします。議員ご指摘の中学校統廃合後の急激な環境変化によります、生徒の心理面を中心とした様々な不適応事例の発生防止対策は、統廃合スタート時の大変重要な課題の一つであることを 受け止めております。心のケアを中心とした教職員の加配に関するものといたしまして、現在国及び県が定めております定数加配として、少人数指導加配、児童生徒支援加配、県教育支援加配があります。また、非常勤講師の配置といたしまして、教育支援非常勤、再任用講師がございます。これらの加配や配置の平成22年度の実績は、市内中学校においては、少人数指導加配が3、児童生徒支援加配が1、教育支援非常勤が2、再任用講師が1となっております。これらを踏まえた上で、統廃合初年度におけます各種加配措置の必要性に鑑み、今年度以上の定数の加配措置に加えまして、非常勤の加配につきましても、県教委へすでにこれまでも要望をいたしておりますが、今後も引き続き激変移動ということを大きな具体文句にいたしまして、県教委には断るたびに要望をしてまいります。また、教職員以外でも国及び県が定めています心理関係の専門家であるスクールカウンセラーの配置も要求をしてまいります。平成22年度は1名の配置で2校を巡回することを基本として、10校の中学校にも対応するようにしておりました。来年度も今年度以上の増員を要望いたします。仮に今年度と同じ配置であっても、中学校が4校になりますので、これまで以上にスクールカウンセラーによる相談機会は充実したものになると考えているところでございます。この他にも、県が行っています随時相談を申し込むことができます。カウンセラーの相談を受けることができるカウンセラー派遣事業や、長崎県教育センターが行っております循環教育相談、教育支援ネットワーキング事業といいました各種相談事業も行われておりますので、これらを積極的に活用しながら対応をしてまいります。次に、壱岐市の事業といたしまして、心の教室相談員の配置、特別支援教育支援員の配置を予定をしております。心の教育相談員の配置につきましては、平成22年度は市内中学校の7校に各1名ずつを配置しております。これまで各校から効果があったという報告を多く受けておりますので、来年度は各校に2名ずつの配置をできないかを検討してまいります。また、配置できない場合であったとしても、現在の勤務日数を増やすことで相談は十分にできるようになる方向で進めてまいります。特別支援教育支援員の配置につきましては、平成22年度は小学校11校、中学校6校に各1名ずつ配置をしております。心の教室相談員同様、効果が非常に上がっておりますので、小学校における支援の必要も考慮しながら、中学校への配置について配慮をしてまいります。このように、壱岐市教育委員会としましては、あらゆる機会や場を活用して、加配等の要望等を行うとともに、各種の相談事業を活用しながら、統廃合後の生徒の心理面での安定を図ることができるよう、より良い学校体制を築いていく所存でございます。両括弧3についてお答えを申し上げます。議員のお考えの通り、教育の質の向上は、極めて重要なことであります。教育行政の中心に据えて取り組むべきものと理解をしております。現在進めております、壱岐市中学校規模適正化統廃合計画につきましても、教育の質の向上はもとより、より良い教育環境の整備を目指しております。年次的な計画を立てた上で取り組んできております。すでにご存知の通り、壱岐市教育委員会では、平成19年7月に 壱岐市中学校統廃合に関する懇話会を設置いたしまして、壱岐市の中学校における統廃合等を含む学校規模適正化のあり方について諮問を行い、その検討結果について平成20年7月に受けました答申に従いまして、計画を立て、スケジュールに沿ってこれまで準備を進めてきたところでございます。特に今回の中学校規模適正化の一番の目的は、議員ご指摘の通り、まさに教育環境を整備していくことであります。平成20年2月に長崎県教育委員会が、公立小中学校の適正規模についてというガイドラインを示しました。その中で、望ましい教育環境整備のために、離島につきましては、できるだけクラス替えが可能になるような学校規模を目指すこと、そしてやむを得ず1学年1学級となる場合であっても、4から6人の班編成で3班以上となり、班替えによる学級活動の活発化が可能な学級規模が望ましいということが明記をされております。つまり、今回の壱岐市の中学校規模適正化計画をスムーズに実現することが、壱岐市の子どもたちの教育環境の向上を確実に保障することにつながります。そのため、平成23年4月、適正な規模の学校で子どもたちが今以上に競い合い、高め合い、望ましい成長を遂げることができますように、壱岐市教育委員会といたしましても、全力で取り組んでおるところでございます。また、教育環境には、規模の適正化といったソフト面だけではなく、物的な面があることも認識をしております。そういった物的な面、いわゆるハード面も重要視をしております。統廃合で使用する学校施設等の整備におきまして、緊急を要するものを最優先に取り組み、それ以外も適切な時期に適切な対応を行う必要があると捉えております。まずはこの規模適正化計画により、スムーズな統廃合が実施できるための環境を整え、子どもたちの学校生活が安定して軌道に乗り、適正規模の中、教育効果が上がっていくよう、最大の努力をいたします。その中で、物的な環境におきましても、検討を加え、教育効果等、様々な視点で分析をしながら、着実に進めてまいりたいと思います。はい。はい。はい。わかりました。両括弧4の図書の実情を申し上げます。平成22年度の小学校図書購入費は、すいません、小学校でございますが、1校が10万円の20校で200万円でございます。中学校の図書購入費は、1校15万円の10校で150万円でございます。小学校教育振興費及び中学校教育振興費に占める割合は約 2% となっております。これまでの図書費の購入につきましては、旧四町時代にも教育の島壱岐を目指しまして、児童生徒の学力向上のために購入されておりますし、平成18年度には特使の寄付がございまして、1000万円をいただいております。そのすべてを小中学校の図書購入にあて、図書内容の充実を図っております。次に、平成23年4月に統合中学校がスタートいたしますので、各中学校の図書のうち、必要な分は新たな中学校に移します。現在の中学校で、同種類の図書につきましては、市内の小学校に移管するよう考えております。また、それぞれの中学校には、各方面の方々からのご寄贈をいただきました文庫も多く残っておりますので、これらにつきましては、地域での活用を検討したいと考えております。統廃合に関します図書の整備につきましては、 一市中学校規模適正化教育事務部会及び準備委員会によりまして検討を行い、貴重な図書を最大限に活用するよう取り組んでまいる所存でございます。すいません、ちょっと長くなりました。
豊島議員、
ご答弁、ご丁寧に答弁をいただきまして、ありがとうございました。実は、23年度の職員って、今の配置状況でありますが、私の調査が間違っておったんでしょうか。22年度がですね、129名と私は認識をしておりました。そして、23年度中学校に配置される職員数が70名。これは教育省の見解であれば69名ということでございました。ですね。ここで一番問題なんですね。基礎定数のみで定数加配がなされていないということが問題です。今現在、教職員の給与の3分の1は国庫負担で賄われております。そして3分の2は県費で賄われておると。この認識に間違いないですね、教育長。頭だけ振ってください。はい、わかりました。ということであればいいですか。この統廃合によって60名の教職員がこの域の中学校の教育隊から去るわけであります。単純におそらく年俸700万から600万でしょう。仮に600万としても4億6000万。これだけの域史からお金が入ってこないわけですよ。生き死にお金が。激変緩和の措置としてですね、県は喜んでいるでしょう。おう、4億ぐらい金がいらないから。喜ぶでしょう。しかし生き死はね、先進地的な取り組みをしているわけですよ。だからですね、県庁、私が職を閉してというのはさ、生きの教育はこうあるぞと。たったるですね、長崎県教育方針というのもあるように、壱岐市教育方針というのをですね、私インターネットで調べても見当たりませんでした。現在あるんですか？あるならこうしてください。ありますか？私が探す気があったとな。というふうにですね、これだけ激変緩和するんでしょ？私はですね、もう少しですね、手厚い教育環境のですね、整備をするためにも、県に言うべきですよ。協力しているじゃないかと。実行を4校にするんですよ。いろんなハードルを、高いハードルをくぐって、いろんな激論もありました。子供たちも、私の実体験言いましょう。私がですね、40年前、すみません、私は鶴木小学校出身です。中学校は、母校は石田中学校なんです。鶴木小学校の生徒はですね、当時30人ぐらいしかいませんでした。石田中学校は120人ぐらいいるわけです。僕のようなですね、剛腕でですね、横着者でも、石田中学校に行ったときはですね、ものすごく精神的プレッシャーを感じました。すべてがですね、こう、偉人に見えるんですね、相手が。そして向こうは数で攻めてくるわけです。数が多いんで。今後ですね、五合の裏、足部、特にそういう状況が生まれてくると思います。五合の裏はおそらく7校ですかね。そして、足部小学校も7校、小学校単位がですね、中学校に来るわけです。そうした中でですね、自分の実体験を通じて、果たして今のままの職員定数でリカバーできるのか。言うならばですね、私が例えば晩酌をするときに小さなコップであれしてもそんなに揺れませんよね。さざ波程度です。 しかし、器の大きいビールのジョッキで飲んでもいいんですか。こう大許しますよ。それからはみ出すこともあります。そういう子供たちがですね、おそらく、いるんじゃないか。ですね。言いたくはありません。そういうことも想定をして、統合前の今の期間にですね、もっと検証していただきたい。上位下脱、上の意向が、上の意向を下に伝える。これが今、地方自治のあれです、姿なんです。元凶なんです。金を握っている者が強いんです。ですね。どうもされてる。金を握る者が政策をも握るわけですから。金がなければ何もできないわけですから。そうした関係からしても、私はですね、今、平成23年度統合時の職員数を発表されましたが、こういうことではまかりならんですよ。もっとですね、県の教育委員会にですね、壱岐市の現状をですね、地域実情を訴えてですね、もっとより良い教職員の環境づくりしていただきたい、いただきたい。それは子供のためであります。今、中学校の入学式に行きましたら、例えば、A 先生は、何々と何々の担当ですというようなことが発表されます。一例として、音楽と数学とか、そうした教科を教えている先生もいらっしゃるわけです。私は、先生たちの、どう言いますか、能力をどうこう申し上げません。本当に自分が専門とする教科を教えれないということが現実なんです。今度ですね、統合されて、そうした状態を仮にでも作るなら何のための統合でやったのかと、我々は疑わざるを得ないし、子供にしてはものすごい損失であろうと思います。より良い環境で質の高い教育を求めるために、我々はこの中学校統廃合計画に Yes を出したんじゃないですか。Yes を。ここの中にもですね、いろんな議論の人がいましたよ。しかし、子供たちの将来、そして、壱岐市の将来のために、英断をされたと考えております。そのトップに立たれるのが教育長であります。もっとですね、この職員定数でいいとお考えなんですか。例えば、契約社員みたいなですね、臨時職員とか、そうした職員で対応するとか、そうしたことじゃなくて、例えば、中学校の1年生が、武蔵中学校の場合、どこですか、5校ですかね。渡良中学校、鳩山中学校、沼津、定価、武蔵中学校4校でしょ。そうした場合には、2年間の経過措置として、職員を過配、配置していいようになってませんか。そして、市町村合併とか、そうした環境の変化においては、弾力的に対応していいということがですね、ですね、いわゆる職員の定数を決める、第15条の2項に載っております。ちょっと待ってください。今、わかりましたね。探さなくていいですか。一応、後で調べてください。15条の 2項、佐野病院管理官が控えてありますね。後で聞いてください。そういう措置もあるんですから。ですから、大いに要求すべきですよ。ね。私はそう思いますね。うん。そして、今現在、図書費について、 言及を申されましたが、私の持っている資料におきましてはですね、池氏は平成、これは19年の資料しか持ちません。実行で150万、一行あたり149万。これ僕は、そういう予定はないでしょ。ちょっと待ってくださいね。資料を発表しますから。1位はですね、佐賀町、一行あたり150万。2位が川棚町、89万。3位が長江町、88万3000。20位が当一市、14万9000。最下位23番が対馬市。対馬市は、ちなみに、これは公式の資料ですので、発表申し上げます。5万です。22位が時津、21位が松浦という状況であります。長崎県が、平成21年に出しております、長崎県子ども読書活動推進計画というのがございます。この中で、長崎県子ども読書活動、申し訳ございません。学校図書館、図書資料の整備充実に関する、計画として、おおむね、国の指針である 50% に達するまで整備していきたいというような計画が打ち出されております。こうしたことにおいても、いきしもですね、順次、整備をしてですね、取り組んでいくべきではないかと考えております。まだ、あと私が5分ほど喋って、それから教育省に見解を簡単に求めたいと思います。要するに、今、いきしの場合、考えた場合にですね、大体学校図書と整備すべき、のは、9クラス。今度中学校がおそらく9クラスになると思います。1年が3クラス、2年3クラス、3年3クラスで。そうした場合はね、9040冊。これが、学校、図書館の最低条件であります。そして、今現在、今度合併した折は、司書教諭、いわゆる図書館の、に配置する教諭、こういうのも整備すべきであります。今現在、駅市に司書教諭は一人もいないと思います。こういうことで、教育環境の整備をしていく。そのためには、マンパワーが必要であります。そうでしょ？そうした取り組みをですね、統合までの間に、鋭意努力をしていただきたいと考えますが、市長、一般論じゃなくて、私はこうしたいとやってみるという、本音の話を聞かせてください。本音の、はい、本音です。
須藤教育長。
3番、落島総合議員にお答えをいたします。まず最初に、平成23年度の教職員69という数字は、教室の数で積算をした基本的な数でございます。これに加えまして、先ほども申し上げましたけれども、激震課題としてのあらゆる課題を県の方に断るたびに、要求をいたしております。ですから、それはですね、県教委の人事権がございますので、一応数は決まってるんですね。ですけれども、激震ということで話をしておりますので、私といたしましては、私といたしましては、10名を超える課題をお願いしたいということを言っております。それと、図書につきまして、壱岐市の図書の経費が少ないと指摘をされております。おっしゃる通りでございます。私は、壱岐の子どもたちに、 壱岐出身、また日本、世界の偉人の伝記を読ませたいと思っております。日本の偉人の伝記を読むことで、日本に生まれたということに対する誇りと自信を持ってもらって、その誇りと自信を自分の人生の目標に変えて、その人生の目標を飽くなき努力で達成できる、強い壱岐の子供を作りたいと思っております。これは議員が須藤の汚い意見を話せということでございましたので、個人的なことになりすぎるかもわかりませんけれども、お話をさせていただきました。議員がこの一般質問の質問書の中に、国家の品格という言葉を使われております。国家の品格というのは、国がどうこうということではなく、まず国民が人間としての品格を持っておるのかということだと思います。人間としての品格というのは、人間としての気高さだと私は理解をいたしております。人間としての気高さを育てるのは、ふるさとの自然であり、歴史であり、あろうと思っております。ですから、この図書に親しむことも、人間の品格を養成する重大なものの一つになろうと思っております。それと、私、答えるチャンスがございませんでしたけれども、私は中学校統廃合に関しましては、壱岐のキラキラした瞳の子供たちの将来をより大きく羽ばたかせるために私は命を懸けております。よろしくご指導をお願いしたいと思います。
落とし間議員。
教育長が、私は命を懸けてると、力強い宣言をいただきました。私も、知性に溢れる須藤教育長は尊敬をいたしております。しかし、理論ではなく、やはり、実現に向けてですね、行動を起こすことが何より必要だと考えております。いろんなですね、響きのいい言葉がございます。それを並べれば理論としては見事なものです。しかし、それをせねば何もならん。絵に描いた餅。私はそう。こういう立派なですね、長崎県教育方針というのがあります。ああ、見事だなと。こういうコンセプトをもとに、やはり全てのことがいけばですね、教育圏、長崎圏、日本一の教育圏になりますよ。逆に言うとですね、これを機会に、私はですね、久保田議員がいつもキャッチフレーズにしてこられる言葉があるんですね。統廃合を生かして、日本一の教育の島づくり。こういうのを目指されてはどうですか。私はですね、島だからできること。それは島の宝なんです。島だからできることを実現すれば、島の宝になるわけです。ですね。本年度、在住の952名の生徒、そして来年は私立中学校の生徒931名の生徒。この生徒さんたちがより多くの教養と知識を身につけるならば、必ずやこの育種の地域力の向上に寄与すると考えるものであります。こうした未来への投資をすることが、今後の育種の限りない発展の礎になるであるということを私は確信をいたしております。最後は、市長がずっと市長席から 拝聴していただきま、いただいておりましたので、総括的にどう言いましても、財政を握る者が政策を握る。これは語弊もございます。しかし、教育委員会と市長部局は独立した機関であります。しかし、予算措置は、市長の専権行為で、専権行為であると、確信をいたしております。私が最近目にした本の中で、江戸時代の陽明学者で、鈴木正山という、僧侶の言葉がございます。指導者が備えるべき能力として、次の7つを挙げてあります。まずその一つとして、先見の明がある人。二つ目として、時代の流れが的確に読める人。三番目が、人の心を掴むことができる人。気遣いができて人徳のある人。自己の属している共同体、組織全体について構想を持っている人。大小高所から全体が見渡せる力量を持っている人。上に立つにふさわしい言葉遣いや態度を持てる人という、こうした七箇条のことが書かれている本を目にしたわけでございます。今、私と教育会の長である教育長との議論を拝聴されて、市長として教育行政に対し、来年春の中学校統廃合に寄せる思い、そして市として教育行政に予算措置は惜しむか惜しまないか、必要なものは投資したいと、あらゆる角度から総合的に、ご所見をお伺いいたし、私の一般質問を終わりたいと思います。
白川市長。
お年寄りの時代の勢いに似合う子どものために教育がどうあるべきかというようなことを熱い思いをお聞きしたところでございます。先ほど言われますように、教育につきましては教育長がトップでございますけれども、行政としてやれること、まだやらなければいけないことを問うとございます。まず教職員の過半については、私も県の教育長、あるいは県知事もスクラムミーティングなどで近々お会いします。ぜひ、そのことについて強く要望していきたいと思っているところでございます。それから、図書費をはじめとする学校予算でございますけれども、例えば、図書費に限って、失礼しました。教育予算は中学校については特に、いわゆる統廃合なさるということでですね、重点的な予算配分ができるもので、できはしないかと思っているところでございます。ただ、ここで、ぜひ申し上げておきたいのはですね、例えば先ほどおっしゃいました、9プラスあれば9000冊いるんだと、蔵書がですね。私は、そこに、それだけの蔵書を整備すればですね、それで足るということではないと思うんです。私は、半世紀も前の話をして申し訳ないんですけど、小学校5年6年の時に、あるバカタレ友達とですね、この子の本を、卒業するのを読んでしまおうやと言うて書きをしたことがあります。で当時の、お粗末な図書でございましたけど、3分の1、1年半ぐらいかけて3分の1、まあ3分の1も読んだというか3分の1しか読めなかったかという、さ判断分かれるところでございますけれども、それ今でもですね、岩窟を、アームジョ、レミゼラブルですね。ああいう本はもう忘れませんですね。50年経っても。本当にですね、その反動で、 今日まで読書が大変足らずに、今年は議員から何冊も本をお借りして読んでおるところでございますけれども、確かにですね、読書というのは本当に大事でございます。そして、しかしながら今、子どもたちを見ていますと、クラブ活動等々でですね、時間がない、読む時間がないということでございます。しかし、学校はやはり読書の大事さを考えられて、朝の読書の時間を15分とか20分とか取っていらっしゃいます。敬意を表する次第でございますけれども、ぜひですね、そういった、いわゆる本を、蔵書を整備することも大事でございますけれども、それを活用する。ここにですね、ぜひ力を入れていただきたいと思う次第でございます。話のピンとか少し出ましたけれども、できる限りの、教育予算というものは確保したいという気持ちを持っていることを申し上げたいと思います。
本島議員、
最後に申し上げたいと思います。やはり地域の実情に合った政策を実案していただきたい。そして現状でできないことがある、そのできないことをですね、前提にする話をしないで、可能にするためにはいかにすればいいかということをまず考えの冒頭において、今後推進にご努力をいただきますことをお願い申し上げ、私も一般質問を終わります。